目指せジャンピングポックリ、聞くだけで健康になるラジオ、100歳製造所のリュウタです。皆さんこんにちは。今日も健康ティップス配信していこうと思います。あのツイッターで流れてきた X で流れてきたですね、あのニュースで、なんかこう幸せと感じる日本人が13年間で 13% 減ったみたいな、で一番幸せじゃないって回答した世代が〇〇だったみたいなね、記事が流れてきたんですけども、このなんかこう幸福度系のニュースってなんかよく見かけますよね。幸福度調査とかでね、日本人が低かったみたいな、もうみんな好きだなみたいなね、好きですよね、この幸福度調査の、なんだろう、低いみたいなね、不幸だったみたいな、好きですよね。いやこれね、なんかすごくこう意味ないなって思っていて意味ないなというか、まああんまりね、そんなに日本人幸せじゃないってなんかこうニュースで大々的に取り上げる必要ってまあないよなっていうのをすごく感じるんですけども、まあよく言われるのがですね、幸せっていうのはあのセロトニンっていうホルモンがね、まああることによって分泌されることによってまあよく感じるみたいなのがありますけども、今日はちょっと軽くホルモン的な話からさせていただくと、そもそもこのセロトニンがね、まあ神経の末端から出て、まあ次のシナプスへニューロンをね、こうどんどんこう神経伝達物質なので情報を伝える物質なんですけども、まあこれをリサイクルするためのセロトニントランスポーター遺伝子っていうのがありまして、でそのねリサイクルするためのまあ遺伝子が、日本人はまあそもそも短い人が多いっていうふうに言われてるんですよね。まあタンパク質の量が少なくなってしまうと、それに必要な、よくねロングとショートってね言われたりするんですけども、まあ日本人はほとんどの人がショートだったりするみたいなね。これロングだと結構セロトニンをまあよく分泌されるというか、その幸せを感じられるっていう傾向があるんですけども、ラテン系の人とかね割と多くて楽観的になりやすい。で日本人はまあそれが進化的にまあ少なくなったというふうに言われてますよね。まあなぜかというと結構地震とかが多くて、で島国じゃないですか、で津波もあってね、噴火もあってみたいな、でそういう危険な中でどうやってこういち早く逃げるかみたいなので言うと、不安を感じる方が実は生存には有利だったみたいなね。楽観的でいると、ああ地震来た、津波なんか来ないだろうってこう楽観視していて、ザブーン死亡みたいなねことになってしまうので、まあ比較的不安な方が災害が多い国だと生き残りやすかったみたいな側面があるらしいですね。なのでまあ日本人はこういう、なんだろうな、幸せを感じにくい、セロトニンの分泌量が少ないっていうことが生存には重要だった、まあ、みたいなことが言われたりしますね。はい。まあ、なのでもともと幸せを感じにくいんだっていうことがね分かると、まあ別になんかね幸福度低いみたいな、いや進化したんだぜみたいな俺たち進化してきたんだみたいなね、この島、日本でも生き残ってきたんだみたいなね、まあ、逆に言うと満足しないっていうのがすごく日本人の特徴としてはあるのかなっていうふうに思いますよね。なんかこう細かいところにすごくこだわるというか、なので職人気質なね、ものづくりをすごくやってきましたし、そういうところが日本人の強みだと思うので、なんかこうなかなかね満足せずに、まあ不安で居続ける、もっともっとまだ改善点があるんじゃないかね、なんかこう自己肯定感が低いというか、なんだろうな、自分をあまりこう高く見積もらないことによっていい部分もあるんじゃないかなっていうのはありますよね。でまあまあだからなんだっていうことなんですけど、まあだからこそこう、じゃあ今日ね一日良かったこと なんかあったかなみたいなことを意図的に見つけたりだとかね、よく言うじゃないですか、3グッドとかね、5グッドとか、今日1日良かったことを、まあ、3つでも5つでも紙に書き出してみる。どんな些細なことでもいいから、今日朝快便だったみたいなね、今日晴れてたみたいな、ちょっとでもいいからポジティブなことを見つける習慣みたいなのは、まあ、特に意識したいですよね、うん、でこれホルモンなので、もともとその素材となる物質みたいなのがあるんですけども、セロトニンは実はトリプトファンというアミノ酸から分泌が促進されたりするんですよね。なのでそのセロトニンの分泌量を増やそうと思ったら、トリプトファンというアミノ酸をね、しっかり取っていくっていうのは非常に大事になります。でしかもですよ、このトリプトファンがセロトニンになると、今度ですね、このセロトニンがメラトニンっていう物質に変わるんですよね。メラトニン、ちょっと名前似てますよね、セロトニン、メラトニン。でこのメラトニンって知ってる人はいると思うんですけど、睡眠ホルモンですごく有名で、睡眠を司ってるんですよね。なので、まあ、幸せだとよく眠れるし、よく眠るから幸せみたいなね、まあ、いいサイクルになりますよね。このね、流れで言うと、日本人って睡眠時間短いみたいな話もよく言われるじゃないですか。日本一眠らない、世界一眠らないね、国民だみたいな感じで。まあ、こういったところもなんかね、こうセロトニンの分泌量が少ないっていうことが、そもそもメラトニンの量にも影響していてみたいなことは、まあ、あるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。うん、面白いですよね。そんな風に変わってます。なのでしっかりと、まあ、朝からですね、だいたいこのトリプトファンを取って最初セロトニンになってメラトニンになるっていうのに、まあ、だいたい14時間とかそんぐらいかかってくるので、朝にしっかりアミノ酸を取る、まあ、つまりタンパク質ですよね。これめっちゃ大事なんですよね、栄養素を取っていく。なので過去の放送でもですね、朝ごはんの話多分してたと思うんですけども、朝ごはんでメラトニンを、メラトニンを出すためにトリプトファンを取りたい、でそれはバナナがいいんですね、はい、バナナ、朝バナナがいいんですよ。でしかもセロトニンっていうのはなんかね、幸せのねホルモンなので、脳ですごい分泌されてるイメージあるじゃないですか。実は脳ではなくて、セロトニンのほとんどは腸にあるっていうふうに言われてるんですよね。特に虫垂っていうのがねありまして、まあいわゆるこう虫垂炎のことを盲腸ってね言ったりしますけども、この右下の方ですね、この大腸の端っこに、右下の角に虫垂ってねピョロンと出てるんですけど、実はこれがセロトニンの分泌をすごくするのに、セロトニンの分泌をするのに大事だっていうふうに言われていて、なので腸内環境もしっかりと整えていくみたいなことも大事なんですよね、はい。まあ、なので僕は朝ごはんはバナナと豆乳ヨーグルトと、食物繊維もね、腸内細菌大事なのでミックスナッツとみたいな組み合わせを朝ごはんとしては食べましょうみたいなことね、睡眠改善でもお客様に伝えたりしてるんですけども、はい。まあ今日はそんなお話でした。幸せのねニュース多いですけども、まあガンガン無視してもいただいて、意識的にね、セロトニンの分泌をする、栄養を取る、そしてセロトニンを、まあ、分泌というかポジティブなことにね目を向けられるように、いいことを3つでも5つでも意識的に数えてみるみたいなことは、まあ、日常的に、まあ、やるといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。あとはセロトニンの分泌って、日光も大事なんですよね。太陽の光に当たる、これもすごく大事です。あとリズム運動、これでもね分泌を促進されるっていうふうに言われているので、まあだから朝太陽の光の下でね、しっかり朝ごはん食べた後に散歩すりゃいいっていう感じですよね。結構シンプルですよね。歩きましょうっていうまあそしたらね運動にもなりますし、うん、なんか一石三鳥ぐらいなるんじゃないですかね。はい。というわけで今日の健康ティップスでした。ではまた。